時間になりましたので、株式会社アプリックス平成22年12月期、第一四半期の決算説明会を、開始させていただきたいと思います。まずは、お忙しい中、当社の、説明会に、ご来場いただきまして、ありがとうございます。私が、代表取締役の、郡山です。まず、説明会の、決算の説明をする前に、まず株主の皆様及び市場の皆様に、当社の中核事業が今期この第一四半期赤字になったことによってグループ全体の営業利益を営業損失を出したことに関して大変申し訳ないと思っております。申し訳ございません。我々例年第一四半期が赤字になる傾向ではあるんですが、一昨年は黒字にしているという実績もありますので、この四半第一四半期中核事業の方が赤字になるということを正当化できるものではないというふうに思っております。特に連結子会社になりましたジモ堂の方は、この1、3月というのは非常に業績がよく、そういう意味では、我々の、大きく業績を伸ばせるような、実績を出しているにもかかわらず、中核事業の方が赤字となってしまったことを、非常に申し訳ないというふうに思っております。また、我々の事業の、中核事業の中で見ますと、中国だけではなくて、米国なども業績が回復している中で日本の事業だけが結果的に全体の足を引っ張ってしまっているという結果になっていることに関して、私だけではなく日本にいる多くの執行役員も含め非常にまずいことだというふうに認識をしております。そういう意味では我々の子会社 G モードおよび IA ソリューションアプリックスコーポレーションアメリカをはじめ、子会社が全部頑張っている中で、上場会社である、株式会社アプリックス、この日本事業が、うまく、黒字化できていないことが全体の足を引っ張っていることに関して、非常に、重い、責任を担っているというふうに、考えております。今日、決算の、数字の説明をさせていただきますが、我々としては、日本の事業、より、生産性を上げかつコストを大幅にさらに削減していく必要があるというふうに考えております。私をはじめ取締役及び執行役員一同今年の通期の黒字化というのは必達だというふうに考えており、より一層黒字をきちんと日本の事業が利益を出せるような体質かなり痛みを伴うことになるかと思いますが、努めてまいりますので、なんとか株主の皆様、今後もご支援いただけるようよろしくお願いいたします。では、着席し、させていただきます。まず、主な、連結業績として、まずは売上高、売上原価、販管費等の、説明をさせていただきます。売上高は、連結子会社となりましたGモードのおかげで、大きく増えております。売上原価に関しましては、去年に対して、だいぶ低くなってきているというふうに見ております。やはり、とはいえ、本来であれば、中核事業の方で、原価率を下げていくことがもっとできるというふうに考えております。ご存知のように、コンテンツの、ビジネスの方は常に新しいコンテンツを提供していかなければいけないということで、なかなか、原価率利益率を、大きく、伸ばすのが厳しい状況の中、本来であれば、我々の中核事業である、ソフトウェア、特に、より多くの、端末に、乗っておりますので、より高い利益率を出せるにもはずにもかかわらず、まだそこの部分がきちんと利益を出せる体質になっていないということを痛感しております。販管費に関しましては、Gモードさんの非常に経営体質、タイトな経営体質となっている中で、我々よりも圧倒的に販管費の比率が少ないと、そういう意味では非常に効率的な経営を行っているというふうに考えておりまして、アプリックスの中核事業であるを担っている株式会社アプリックスの方も、より一層販管費の削減を進める必要があるというふうに考えております。 当期利益に関しましてはいわゆる逆の連、負ののれんによって、当期利益、が、黒字化している状況です。ただ、やはり我々としては本業できちんと利益を出していくべきだというふうに考えておりますので、営業利益で、まずきちんと、黒字化するというのが、重要だというふうに考えております。連結売上高に関しましては、日本の比率というのが非常に高くはなっております。これは、Gモードさんの、売上 G モードの売上が、基本的には国内、であるということで、達しております。なお、連結の、売上というのは、去年との比較が非常に難しいので、この後に中核事業を、抽出した、数値というのも、用意しております。連結営業費用は、このようになっておりまして、やはり、人件費、の、さらなる削減というのが、必要になってくるのではないかというふうに考えております。連結の貸借対照表は、このような形になっておりまして、やはり、G モード自身も、非常にキャッシュリッチな会社ではあるのでキャッシュポジション的には、非常に、安定した、状態になっております。従業員数に関しましても、Gモード、基本的には国内、こちらが、そのまま乗っかった形になっております。ソフトウェア基盤技術の方、いわゆる、従来のアプリックスの方の、業績の説明を、こちらの方を中心とさせていただきます。まず、売上に関してですが残念ながら、前年の、同期よりも、少し減っております。こちらの、内訳としましては一番大きいのが、国内の、ライセンス売上というのの、減少が一番大きくなっております。ロイヤリティに関しましては出荷台数が、ほぼ横ばいというような形で、大きく変わっておりませんが、ライセンス売上というのは、携帯電話メーカーが新しい端末を出すときに、我々が新たにライセンスを、提供するという形で、発生している売上で、ロイヤリティ売上をある意味では補填するような形で、非常に利益率の高い、売上となっております。でこれが、昨今の携帯電話メーカーが、モデルチェンジをほとんど行わなくなってきていると、実際その外観を変えるということは、行っておりますが、中身のソフトウェア、回路などはほとんど変更がないと、いうものが多く、これらの機種ではいわゆる、新たなソフトウェアの提供というのが発生しないために、ライセンスフィーというのが、発生していないという形になります。ですのでこの、第一四半期における、売上の減少は、出荷台数というよりは、ライセンスの売上が、減少しているという、状況です。でこちらライセンスの売上の減少に伴って本来であれば、国内の、コストも、削減できるはずなんですが、そこの削減努力というのが、足りていないというふうに痛感しております。今後、今まで、正直見まして若干聖域となっていた、国内の研究開発部隊に関しても、生産性を上げる、コストを削減するという、必要が出てきているというふうに、痛感しております。その点について、この第二四半期中には、きちんと、生産性を上げると、収益性を上げるということを、行うべく、緊急の、対策のプロジェクトチームみたいなものを作って、数字の精査と、今後の、管理体制の強化というのを、始めております。それ以外の、原価率、販売費、販管費などに関しましては、先ほどのように、非常に、収益性の高いライセンス、売上が減っていることが影響しまして、全体的に、割高となっております。特に、販管費が、原価よりも多いと、いうこと自身も非常に大きな問題だというふうに考えておりましてこちらも、さらなる、コストの削減が、どうしても必要だろうというふうに考えております。従業員数の、推移ですが、すいません売上高の、地域別の、売上になりますが、ご覧のように北米の方、こちら、モトローラさんをはじめとした、中心に、北米のお客様の、ロイヤリティのポストペイ、いわゆる以前、大きな、プリペイメントをいただいていたんですが、こちらの消化が、やっと終わりましてポストペイで、 ロイヤリティが入ってくるという状況になっています。こちらの方は、ボリュームこそそれほど大きくありませんが、基本的には、ほぼ原価ゼロに近い状態での、売上となりますので、そういう意味では北米の、売上が、続く限り非常に、利益率の高い、収益、売上というふうになっております。ヨーロッパの方は、まだ引き続き、模索状態という、ところです。アジアに関しましては、大きく回復してきていると、伸びてきているというふうに、見ております。こちらの方が、やはり今後、大きく伸びるファクターになっていると思っておりますし、実際、この地域別の品目、ね、の推移を見ますと、このようにアジアではいわゆるロイヤリティの売り上げというのが増えております。今までいわゆる受託開発的な技術支援売り上げというものが減って、その分ロイヤリティ売り上げが伸びると、ロイヤリティ売り上げの増加によって全体のアジアの売り上げが伸びているということで、アジア地区のビジネスに関しては収益性も改善しており、売り上げも伸びてきているということで、こちらの方により多くの経営リソースを割いていくというふうに考えております。特に日本でビジネスが縮小している中、日本の優れた技術を海外に輸出、特に中国、台湾への輸出を考えますと、日本人のエンジニアをそれらの地域に派遣するということも積極的に行って、こちらの売り上げを伸ばしていくというふうに考えております。営業費用に関しましては、先ほども話しさせていただいておりますが、やはり販管費が非常に高いと、特に販管費の中での人件費、こちらの方が半分近くを占めておりますので、こちらの方を引き続きコストの削減をする必要があるというふうに考えております。なお研究開発に関しましては、今年は研究開発をするのではなく製品を売っていくと、という形で注力しておりますので、研究開発に関しては昨年の同期に比べましても3分の1近くになっております。今後も研究開発費に関しましては当面の間は非常に低い状態で推移するというふうに見ております。研究開発費を下げますと、我々のような先端技術を行っている会社の競争力が落ちるのではないかという懸念もありますが、研究開発に関しては十分蓄積したものがあるというふうに考えておりますので、当面の間、少なくともここ1年は研究開発よりも研究開発の成果をきちんと製品売上につないでいくということに注力していくべきだろうというふうに考えております。またそのことによって将来的な競争総力がそがれるというようなインパクトも特にないというふうに思っております。貸借対照表の、ところですが、状況としてはあまり大きく、変わっておりません。流動資産に関しては、若干、単体事業の方で見ますと、TOB などによって、動いておりますが、有形固定資産、無形固定資産、ソフトウェアの資産に関しても、大きくは動いていない。ソフトウェアの仮勘定が若干増えておりますが、これらは第2四半期、第3四半期ですでに納品する予定のものですので、そういう意味では研究開発費などに振り分けられるものではないというふうに考えております。キャッシュフローは以下のような状況で、従業員に関してですが、やはりまだ日本の方、従業員数というのが若干多いというふうに考えております。今後、国内の従業員をどのような形で対処していくのかというのが非常に重い課題ではあると思いますが、現状の日本のビジネスを考えますと、今の陣容で国内で事業を続けていくというのは収益性上非常に厳しいというふうに考えております。この四半期のトピックスに関してですが、やはり我々としては特に 今後の事業計画、コンテンツとの連動というのを非常に重要だというふうに思っております。まあ、特に我々がすでに、さまざまな、携帯電話メーカーに、J ブレンドを提供している中で、それらに対してまずは、プリインで、コンテンツを提供すると、その後、将来的には、ダウンロードや、などの、販売モデルに移行していくというふうに見ておりまして、プリインに関しましては、我々が、J ブレンドとともにライセンスをすると、まあ、そのことによって、売上も、我々の方に立ってきますし、実際、提供するものに関しても出荷台数とかが、確実に、出ますので、そちらの方での、ライセンスロイヤリティ収入というのを、確保していっています。もうすでに、シャープさんの、携帯電話に、GモードさんのGモードのコンテンツのプリインというのを発表しておりますが、これ以外にも、海外のメーカーへの、Gモードのコンテンツのプリインなどもすで、に、契約を締結しているものも、納めておりますので、それらのメーカーさんから、携帯電話が出荷ないしは、発表がされれば、それに合わせて、投資家の皆さんに、どのようなお客さんにどういう形で、Gモードのコンテンツと、J ブレンドを共に、提供しているのかというのを、お知らせしていきたいというふうに考えております。また、ボストンの、Gモード、の方の事業ですが、こちらの方今、台湾が中心になって行っております。もともと Gモードはボストンの、会社だったんですが、それを買収、資産を、買収しまして、現在台湾の IS ソリューションの下で事業を行っております。こちらの方、新たなお客さんも今移動機メーカー移動機へのバンドルなどの話も進めておりますので、こちらの方やはり非常に分かりやすいという、やはり JS1 と J ブレンドを組み合わせると、お客さんにゲームというものがどういうものであるか、携帯でゲームをやるというものに関して非常に直感的に分かりやすいということで、今後 J ブレンドそのものの採用搭載を進めていく上でも非常に役に立っているものだというふうに考えております。また、連結子会社である G モードをはじめとして、コンテンツプロバイダーに対して、我々がソフトウェアの技術を提供すると、いわゆる、携帯電話に、ソフトを組み込むだけではなくて、コンテンツにも、ソフトを組み込むという、新たな携帯の、組み込みソフトウェアという形で、提供を始めております。こちらの方、今 Windows マーケットプレイスで、やっておりますが、それ以外のプラットフォームに関しても、随時、展開していくというふうに考えております。また、つい最近発表させていただいた、Android 用の SDK、すでに、3D のゲームなどが、これを使って対応が始まっておりまして、我々として、今後、Android 向けに、ソフトウェアおよびコンテンツなどを提供できる、および、ハードウェアの拡販に、広げていくという形で、進めてまいります。で、今後、携帯電話以外の、分野で言いますと、やはり、長年我々が、機器にいわゆる、ディープエンベッデと我々は呼んでいるんですが、本当に機器に組み込んで、ソフトを提供するというものに関してやっと、立ち上がってきております。こちらの方で提供させていただいているソフトというのは、実はもう4年近く、ずっと開発を続けているもので、コストをできるだけかけないように、3人の、開発部隊でずっと、やっていたものです。もともと我々の今携帯電話に乗っている J ブレンドの高速化技術を開発したスタッフを本業から1回切り離して、実はこの交差点の向こうのマンションの一室を借りて、何年かそこでずっと本体と分離して開発をさせておりました。完全クリーンルームということで、全部弁護士に見てもらいながら、すべての開発記録も取っていくという形で、100% 我々が権利を持っているソリューションとなっております。で、つい最近、アクテルさんの方から、アクテルの、チップに載せたソリューションという形での、採用が、ESC という、組み込みソフトウェアのカンファレンスで、発表されております。プレゼンテーションの全文に関しましては、また別釣りで、皆さんにお渡ししておりますが、J ブレンドが、取り扱われている部分に関して、こちらの方で、ちょっと抜粋をしております。基本的には我々が、提供しているものというのは、いわゆるスマートグリッドで、それぞれの機器にインテリジェンスを、加えるものです。スマートグリッドというものが、若干分かりにくいかと思いますが、ちょうど今朝、うちの営業の朝礼でも、 スマートグリッドの話題が出まして、まあ、日本でも、スマートグリッドに関して、いろいろと動きが出てきているということで、電力会社をはじめいろいろとお話を、させていただいております。でスマートグリッド、日米とでは、ちょっと状況が違っておりまして、米国の方では、ご存知のように、原子力発電所などの、数が少なく、もっぱら化石燃料に基づ、をベースに、電力を作っております。でそのために、今米国の方では、いわゆる本当にエコロジーということで、できるだけ、電力の消費量を全体的に下げようと、また、効率的な、送電網を構築すると、いわゆる長距離の送電ロスをなくすということで、送電ロスをなくすとともに全体量を下げるということを国策として行っております。でその米国ではいわゆる家庭内の電力消費を抑えるような機器を購入すると助成金をもらえたり、税制優遇であったり、内緒電力量の引き下げなどといういろいろなベネフィットを提供するという形でスマートグリッドの展開を進めております。そういう意味では国が進めている施策ですので、非常に普及が早く進むだろうというふうに思っております。またいわゆる助成金が出るような事業ですので、動いている金もかなり、お金もかなり大きいという状況です。この中で我々が何を提供しているかというと、スマートグリッドという名前のある通り、それぞれの機器ないしは電力メーターないしは電気のコンセントがインテリジェントに動かなければいけないと。残念ながら家庭内の機器がすべてインテリジェントになるには相当の時間がかかると。いわゆる冷蔵庫にしろ、洗濯機にしろ、オーブンレンジにしろ、暖房にしろ、クーラーにしろ、それらが全部インテリジェントになれば、最も効率よく運営ができるわけですけど、現実問題としては、そのために全部を買い替えるというわけにはいかないと。そういう意味では、段階的には、電力メーターであったりないしは、それぞれのコンセントをインテリジェント化して、例えば、いわゆる、熱の発生する機器であれば、うまく、電力を切り替えていきながら、その消費量を下げると、よく皆さんが、聞いている例えば、旅行に行くときにテレビの電源を切るとか、そういう細かいことを自動化していったりないしは、暖房機器も、人がいないところでは切るとか、冷房を切るとかという細かいことを、冷房そのものでやるのではなくて例えば電力メーターでやると出かけるときに、鍵をかけると、同時に、電力メーカーが、出かけたということを検出して、クーラーとか、必要のない、電気を切っていくテレビの電気を切るというような、インテリジェントのことを行う。そのためには、それぞれの、いろいろな細かいコンセントであったりとか電力メーターを、プログラミングしなければいけない。要するにインテリジェントにするということは CPU を乗せてプログラムが走っているということですので、そのために我々が、この Pico J ブレンドというのを、ずっと開発してきました。これは基本的には、Java で書かれたアプリケーションを、実行する環境なんですが、今携帯電話に載っている、Java の実行環境というのがだいたい1メガから2メガぐらいの非常に大きなものになっている中で、Pico J ブレンドというのは、IC カードに入れる、Java カードという、仕様この公開された仕様に基づいて開発しておりまして、32キロバイト程度のメモリーで Java のアプリケーションを実行させることができる環境を提供しております。ですので非常に小さい例えば電源のコンセントみたいなものに小さな CPU を乗せて Pico J ブレンドを乗せてその上でアプリケーションを実行させることができると、具体的なアーキテクチャとしてはこのような形で Pico J ブレンドがいわゆるスマートグリッドの機器の OS みたいな環境、Android で言えば Android の実行環境のようなものの非常に小さいものという形で提供しております。ですので我々として狙っているものはとにかく数が多く出る機器に提供していくというふうに考えております。で現状日本でもこの Pico J ブレンドの派生系の製品をすでにある電子機器メーカーに提供しておりまして、まず初期ロットが5万台程度のものなんですがロイヤリティとして今200円いただいております。 そういう意味では、非常に付加価値の高いものでもあるので、まあ、もちろん、1000万台1億台出るようになると200円がそのまま取れるというふうに考えておりませんが、少なくてもスタートラインとして、200円というロイヤリティですでに国内で始められているというのは、非常に収益性を高めていく上では、いい製品プロダクト、として立ち上がってきているというふうに考えております。まあ、今後、できるだけ数を多く、出すことによって、こちらの方の収益を上げていけるよう頑張っていきたいというふうに思っています。まあ、日本の場合は電力そのものの消費量を下げるというよりはいわゆる平準化、電力の使用のピークをできるだけ下げたいと、まあ、一番ピークになっているのは夏の甲子園の決勝の時にみんながテレビをクーラーをつけてテレビを見てそこで冷蔵庫を開けた瞬間が電力消費のピークというふうになっておりますが、それをなんとか電力を平準化していくというピークを下げることによって発電設備をできるだけ少なく済ますというのが、まあ、電力会社の思惑で、若干アメリカと思惑が違う。そういう意味でアメリカは電力消費量そのものを下げるというそれを国策で支援しているのに対して、日本の場合は電力会社がどちらかというと設備投資を抑えたいとというモチベーションで動いているので、なかなかちょっとスマートグリッドが国策にはちょっとなりにくい状況もございます。そういう意味ではスマートグリッドに関してはまずは米国で立ち上げていって、我々としてそれがどういう形で日本に持ってこれるかというのが一つの課題だとは思っていますが、まあ、日本の場合はスマートというのはものすごくスマートなものも多いので、まあ、先ほどのように200円というロイヤリティで国内のある電気メーカーにライセンス始めておりますけど、まあ、比較的高いロイヤリティで台数が少なくても十分収益が出るようなことができるビジネスに持っていけるのではないかというふうに考えております。まあ、3人で作っているものでこういう売り上げを上げているのでそういう意味では収益性は十分高くできるのではないかというふうに思っております。でここから後ろは基本的には以前もうすでに発表させていただいております経営方針経営戦略参考までにつけさせていただいております。基本的には我々の中核事業としてはコンテンツサービスなどをドライバーとしてソフトウェア基盤技術を提供していくという形でやっております。また海外が非常に重要だというふうに考えておりまして、まあ、今のスマートグリッドもやはり国内よりも海外の方が先に立ち上がるという形でとにかく海外が非常に重要だというふうに思っております。また実際機器を製造しているのが韓国、中国、台湾などのメーカーですので、我々がそういうメーカーさん、先ほどのスマートグリッドの機器も最終的に製造しているのはやはり中国での工場とかになりますので、そこにきちんと供給していく体制を拡充していくというふうに考えております。まあ、先ほどのスマートグリッドの技術も日本で開発はしているので、そういう意味でいうと日本で引き続き非常に付加価値の高い技術を開発していくということは重要だと思っておりますが、日本でのいわゆる売り上げというのは非常に厳しいと今後も見ております。ということで、引き続きこの中期経営計画に関しては我々としてはこれをなんとか達成すべく今の売上予想中期計画というのをそのまま達成するつもりでおります。内容に関してはまあスマートグリッドも立ち上がってきていることもあるので売上が携帯電話以外からも増やせるのではないかということで、とにかくきちんと利益が出せるところからきちんと利益を出していくという形で進めていきたいというふうに考えております。第一四半期非常に多くの方投資家だけではなくてグループ各社にも非常に心配ご迷惑をかけているというふうに考えております。私も日本人として日本にいる者として、まあ、とにかく日本が全体の足を引っ張っているというのは自分のプライド的にも許せないものがあるので、とにかく日本でもきっちり利益が出せるという体制を早急に構築していきたいというふうに考えております。ご質問とかございましたらお受けいたしますので遠慮なく手を挙げていただければマイクをお持ちいたします。